ション。本日は琉球大学医学部附属病院、こちらですね、腎泌尿器外科学教授であります斉藤誠一先生をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、本日は前立腺がんの見つけ方ということでお話を伺っていきたいんですが、はい、まず先生、この前立腺がんとはというところでお話を伺いたいんですけれども、はい、
はい、前立腺がんというのは、まあ、前立腺というのはそもそも解剖学的にですね、膀胱の下に位置しておりまして、まあ、尿道を取り巻くように存在しております。
はい。
まあ、男性の、まあ、臓器ということになります。で、前立腺がんというのは、まあ、文字通り前立腺に、まあ、がんができるということになります。で、これは、まあ、主に、食生活ですね、
はい、
に大きく、まあ、依存するということが分かってまして、
はい、
まあ、アメリカでは最も多い。で、日本でも、2015年から、まあ、男性がんの、まあ、第1位になったということで、おそらくこれも食生活にだいぶ影響されているということが、うん、まあ、考えられております。
先生、この食生活というのは、まあ、アメリカでも多いということも、
はい、
考えると、その肉食
だったり、そうですね、肉とか油分ですね、
はい、
肉とか油分というのは、うん、炎症反応を起こすの で前立腺というのは炎症を起こしやすい部位でもあるんですね、
うん、
だからおそらくその食生活によって起こされた慢性炎症によって、うん、まあ、がんが引き起こされるというのも一つの基準としては考えられておりますし、うん、まあ、その他にもその遺伝子変異のとか、そういうのはまた基礎的な学問分野で研究はされております。
というと、まあ、日本で言えば肉食の多い沖縄は結構多い。
多分そうだと思います、
うん、
だから実はですね、沖縄県と同じ人口の県外の県なんですけども、
はい、
毎年前立腺がんは800人以上見つかってるっておっしゃってました、
うん、
で、その県はですね、結構その前立腺がんの検診が盛んな県で、うん、県外だと大体 70% 以上は、まあ、その検診を受けてるというような、まあ、数値があるようなんですけども、
はい、
まあ、沖縄県は、まあ、かなり少ないというふうに言われてて、うん、実際にその2年前ぐらいの、2、3年前のデータでは、沖縄県で前立腺がんが見つかったのは、沖縄県で調べた正式な調査では470名程度なんですね。だから、
多いところから比べると、
まあ、半分近くっていうことは、逆に言うと、
うん、
まあ、前立腺がんが見つけきれてないということなので、そうすると、うん、まあ、かなり進行した状態が多いんじゃないかということが、まあ、それで、まあ、わかるということになります。
じゃあ実際見つけた、こう、実際診断が下った時には、ある程度進行している場合が多い。
そうですね。大学病院に来られる方も、かなり PSA という、まあ、後で述べますけども、うん、前立腺がんを見つける上で大事な、そのマーカーの値が上がっている方がかなり多いということが、まあ、わかってます。
うんうん、まあ、こういうふうに、まあ、食生活がすごく関わりがあるんではないかということと、あと他にもそういうふうに、なりやすい。
あ、他にはですね、はい、まあ、家族歴があると、まあ、なりやすいということも分かってます。うん、まあ、お父さんやお兄さん一人に、まあ、前立腺がんがいらっしゃったというと、その弟さんが前立腺がんになるという確率は、
うん、
そういう家族歴のない方、例えばお父さんもお兄さんも、がんではないという方の2倍そのがんに罹患しやすくなるというデータがあります、
うん、
2人いらっしゃればお父さんもお兄さんも、まあ、前立腺がんだということになると、うん、弟さんは家族歴のない方の5倍の罹患リスクがあるということが言われていますので、
うん、
ご家族の中で、まあ、お兄さんが前立腺がんだった場合には、うん、もし弟さんがいらっしゃったらぜひ弟さんにもその検診を進めてほしいというふうに思います。
そうですね。先生、この家族歴っていうのは遺伝が 原因ということになるんですか？
おそらく遺伝が原因というふうに、まあ、考えられていて、うん、そちらの方でも、あの、研究はされていると思います。
うん、はい、わかりました。まあ、そういうところで、まあ、多い、こういうタイプが多いですよということがわかりましたけれども、じゃあまずこの前立腺がんの見つけ方、これ、どのがんにも言えることだと思うんですが、早めに見つかった場合は、すごく、ある意味、こう、助かる率は高くなってくるわけですよね。助かるというか、治療できる、
まあ基。基本的にはそうだと思いますけども、うんうん、まあ、がん種によっては、早く見つけてもなかなか治療が難しい場合もありますけども、うんうん、前立腺がんに関しては、早く見つければ、まず前立腺がんで、うん、まあ、命を取られることはまずないと言って過言ではないというふうに、あの、考えられます。
うん、だとしたらやっぱり先ほど今日のテーマである見つけ方っていうのを ね、
ね、
皆さんがはっきり、しっかり分かっているといいわけですよね。
要するに早く見つけて、うん、まあ、前立腺がんで命を取られないようにしてほしいというのが、うん、まあ、我々泌尿器科医の願いでもあります。
先生、この前立腺がんで亡くなる方もやっぱりいますか？
いらっしゃいます。それは、うん、まあ、進行した状態ですね、うん、特にもう遠隔転移といって骨に転移しやすいんですけども、うん、まあ、リンパ節や骨に、うん、まあ、転移、多数箇所転移しているような場合には、やっぱり長く生きるのが、まあ、難しくなるというのが、うん、まあ、分かってますので。
そこまで行く前に、まあ、やっぱり見つけるということが大切になってくるというわけですね。ね、はい、はい。さて、じゃあその見つけ方になるんですが、まず一つの方法として、
そうですね。まあ、うん、一つの方法でもあり、まあ、最大の、
唯一の、
あの、まあ、唯一っていうか、あの、最大の、その、うん、方法なんですけども、はい、前立腺っていうのは、その、PSA といって、前立腺特異抗原っていうのを出す特徴があります。
はい、
で、癌になると、その PSA という、あの、物質がですね、まあ、分子と言ってもいいんですけども、それが、まあ、増えるということが、うん、まあ、わかってます。従いまして、あの、PSA の値が高い場合には、あの、さらに、検査をするということによって、まあ、あの、前立腺がんを見つけ出すということになるわけですね。う
ん、先生さ、これは、あの、血液検査ということなんですけれども、はい、特定検診でも発見できることがありますか？
特定検診っていうのはどうなんでしたっけか？
そうですね。血液検査もあったと思うんですが。
ですね。PSA 検診は選択制になっていて、
はい、
るはずです。だから自分であのお金を払わなければいけなくて、
はい、まあ、大体、
そうですね。あの、チェック項目があって、うん、そこに申し込みして、うん、おそらくですね、僕が聞いた話は2000円程度かかるということなんですけども、うんうん、まあ、だからまあ、早く見つけるためにはですね、まあ、飲み会一回程度ちょっと我慢していただいて、うんうんうん、まあ、PSA の方に回してもらえればというふうに思ってます。
だとしたら、まあ、あの、家族にそういった方が、前立腺がんの方がいらっしゃったら、やっぱり必ず自分もそうではないかという疑いを持って、ね、ええ、あの、血液検査をするということがとても大切になってくるわけですね。
で、しかも、その、家族歴がある場合には、うん、もう、あの、通常でしたらですね、家族歴がない場合は、50歳ぐらいからですね、うん、PSA 検査をお勧めしたいんですけども、あの、家族歴がある場合には、もう40歳ぐらいからやっておいた方がいいというふうに言われてます。う
ん、先生、これは、年代的に40、とおっしゃってますけれども、例えばもっと若い年代では調べてもわからないということですか？
ですね、うん、まあ、40未満でがんが全くないっていうのはないんですけども、非常に稀です。
あ、そうなんですね。で、
私が聞いた最小年齢はですね、まあ、自分の経験じゃないんですけども、
はい、
まあ、38歳で前立腺がんっていうのも、うん、まあ、ありますが、まあ、それは非常に稀なので、
は
い、まあ、そうすると、キリがなくなりますよね。
そうですね。
どっかで線を引かなきゃいけないので、うん、まあ、40歳っていうのは、まあ、そこのラインじゃないかというふうに思います。う
ん、じゃあ、やっぱり増えてくる年代っていうのは、だいたいどれぐらいの年代が一番？
ですね、50代ぐらいから増え始めて、うん、60代、70代になると、まあ、多くなっていて、まあ、あの、加齢とともに、増える疾患なので、
はい、
うん、まあ、年を取れば取るほど、まあ、増えてきます。
まあ、その4、 そうですね。何もなければ50代から。
そうですね。家族歴がなければですね。
をしていただいて。はい、で、もしその家族歴がある場合は、もう40代から、ぜひそれを、はい。これは年に1回とかという検査でも大丈夫
ですか？そうですね。その最初に、まあ、受けた年齢、それはなるべく早いに越したことないんですけども、まあ、50歳で、まあ、例えば PSA 検査を受けましたと。うん、で、その値が1未満の場合、1未満だと、まずその、まあ、前立腺がんに、罹患しやすい値っていうのは、罹患しやすいっていうか、前立腺がんが見つかる確率が高くなるのが、PSA が4を超えた4ナノグラムパーミリリットルですね。うん、
はい。
それを超えると、まあ、前立腺がんが見つかりやすくなるので、うん、で、その値になるのがですね、大体、うん、まあ、ですね、それになるのが大体5年で 1% ぐらいの方がそこに行きます。うん、だから、まあ、せいぜい3年から5年ぐらいはゆっくりできるかなということになるわけですね。うん、ただ、1を超えると、その、まあ、さらにその4を超える確率が上がっていくということが分かっているので、はい、まあ、1から2だと年に、1回か、まあ、2年に1回。うん、で、2を超えたら、まあ、年に一遍は、まあ、受けておいた方が、うん、まあ、よろしいかなというふうに、まあ、考えられます。
はい。で、この2を超えた場合、その先はもう、ちょっとこの、もしかしたら、前立腺がん、疑いが出た場合は、その次の段階としてはどういった検査がありますか？
ですね、まあ、2を超えると、実はですね、はい、アメリカとかヨーロッパは、もう 2.5 とか3という値で、
はい、
さらに詳しい検査をやり始めてるというのがあるんですね。
はい、
で、昔は、まあ、4というのは基準だったんですけども、はい、欧米では少し前倒しになってて、ただ、まあ、4をちょっと超えたぐらいであれば、そんなに進行してるってことは滅多にはないですから、
ね、
まあ、まあ、一応4は一つの基準としていいかなと。うん、ただ、2とか3とかっていう値は、例えば40代の人だったら、うん、やっぱりさらに詳しい検査をした方がいいと思います。うん、そのさらに詳しい検査はどういうふうにするかっていうと、例えば MRI 検査、うん、とかをすると、最近ではだいたい 95% の確率で、うん、その、まあ、いわゆる臨床的に重要ながんといって、まあ、放置しておくと命取りに、まあ、なり得るがんが、だいたい 95% の確率で、まあ、わかると言われてますので、
うん、
まず MRI 検査をして、うん、まあ、怪しい部位があったら、それでさらに、針生検といって、うん、前立腺に針を刺して、うん、実際に癌がないかどうかを確かめると、
うん、
いった段階に進んでいきます。
はい。そういうふうにして、まあ、しっかりこう診断がついたそれに対しての治療とか、はい、そういうのがまあそこから分かれていくわけですね。はい、まずはでも、その前立腺癌をまあ見つける方法としては、その血液検査。
そうですね。
まず、その血液検査をしないで、例えば症状だけでわかるっていうのは難しいですか？
まず、前立腺がんで症状が出る場合には、うん、前立腺がんは、大体前立腺の端の方から発生することが大部分ですので、うん、それが例えば大きくなって、例えば尿道を圧迫して、排尿困難になる頃には相当、まあ、うちにも広がってるけど、外にも広がってるという進行がんになってると考えられますし、
うん、はい、
その他には、まあ、症状というと、前立腺がんというのは遠隔転移として、ほとんどが骨に転移しますので、うん、まあ、骨の痛みを訴えて、それで前立腺がんって分かった場合には、もうすでに進行しているという転移がんということになりますので、うん、それだとかなり治療がまあ難しくなっていくということになります。
じゃあもう症状が出てからでは、結構難しい。
難しい。治療が難しくなりますので、もう症状のないうちに、その PSA というせっかく早く見つける手段がありますので、まあそれを、まあ年に一遍ぐらいですね、まあ年に一遍は飲み会を我慢して、まあ受けてほしいと思います。
そうですね。まあ、沖縄特定検診を受ける方も本当に他県に比べて低いという現状もあって、本当に まだお酒もよく飲みますし、食生活も欧米化が、
ね、そうですね。
他県に比べて本当に、
多分前立腺がんは他県よりも頻度的には多いんじゃないかと私は思ってます。
そうですよね、なのでね、本当にこの症状が出てからでは、やっぱり遅いですから、先生が今おっしゃるように、年に1回、ね、はい、飲み会を1回休むぐらい考えて、血液検査ね、ぜひ、はい、50代から、何もね、ご家族にいなければ50代から。
そうです。
で、周りに誰もいなくても、まあ、誰もいなかったら50代。で、家族にいたら40代からということをね、はい、ぜひ皆さん、男性の皆さん、はい、やっぱりね、大黒柱ですから、
な
ん
と言っても、ね、家族の中で。稼ぎ頭ですからね。
はい。でも、40代、50代、60代って全然働き盛りじゃないですか。
そうですね。
そのね、男性、お父さんという人がね、癌にかかってしまうと、本当に家族大変になっちゃいますよね。
そうですね。
そういうことも考えながらも、ぜひ皆さん、その検診、検診というか、血液検査。
そうです。
はい、この、PSA というね。
はい。
これは PSA の検査してくださいと言えば、どこでもできるんですか、先生？
人間ドックとか、うん、まあ、検診をやってる施設であれば、大体どこでもできるはずです。
うん、
まあ、病院で、ドックを持ってる施設はかなり多いので、
はい、
そこで申し込めば大抵はどこでもできると思いますし、開業の先生も、うん、でも、まあ、PSA 検査を、お願いしますっていうのなんですけども、まあ、その、まあ、できないことはないですね。
わかりました。じゃあ、琉球大学に行けば確実ということで。
ですね、検診でっていうのは、琉大は検診をやってるので、そうなんですね。検診をやってたらいいんですけども、一応、保険で、保険診療っていうのは、要するに病気の人を治すということで、未病の人を、治す。耳病の人は発見する役割は担ってないので、うん、そこはちょっと、微妙なところはあるんですよね。だから、うん、まあ、人間ドックとかで受けていただいて、うん、まあ、PSA の値が高かったっていうことであれば、まあ、琉大に来てもいただくということが、まあ、よろしいのかなと。
はい、わかりました。今日は、本日はですね、前立腺がんの見つけ方について、はい、琉球大学医学部附属研究科、はい、腎泌尿器外科学教授であります、はい、斉藤誠一先生をお迎えしてお話を伺いました。はい、先生、ありがとうございました、
はい。どうもありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782 郵便番号 901-2214 ひのわんしがねこ 2-36-12 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。